ライフサポートサービス、あなたの窓口。毎月第1、第3土曜日のこの時間は、ライフサポートサービス、あなたの窓口をお送りしています。ご一緒いただくのは、株式会社プレジャーライフの南山大樹さんです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は、株式会社プレジャーライフの提供でお送りします。さて、7月も半ばになりました。今日のお相手も私、千葉恵です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、そろそろ8月、夏休みですとか、はい、お盆ですとか、そういったところも意識する時期になってきましたけれども、さあ今日どんなお話していただきましょうか。
そうですね、先日もね、お話しましたように、お盆になるまでっていうお話で、ただいまもね、いろんなお問い合わせをいただいておると思うんですけど、はい、やっぱりね、なんていうかな、こういう時期に片付けしときたいなって思われる方って結構いらっしゃる。それとね、暑い時期ではあるんですけど、いい加減この夏にお盆にお帰りになられる時に、はい、ちょっと実家の方もね、誰もいないんやけど仏壇だけ置いてるんやとかいう状態、これも具合悪いなということで、片付けをもしてしまおうかとかね、ちょっと重い腰を上げてこう、やろうかなっていう方も結構出てきてますね。
ね、おっしゃったように、もう住んでらっしゃらないご実家そのまま置いてる、たまにお掃除には帰るけれどもっていうような状況の方、たくさんいらっしゃるとは思うんです。で、今、こういう状況なのでなかなかちょっと帰れないっていう方も多いでしょうし、でちょっとそういうお片付けですとか、何々じまいですとか、そういうことを考えるきっかけにはこのお盆っていうのはいいのかもしれないですね。
そうですね、
何かきっかけないとちょっと動き出さないっていうのが ね、ありますもんね。
まあね、緊急事態宣言中にいろいろと皆さんお考えになられていることがあるようです。やっぱり
そうですか、
いろいろとね、これしとかなあかんな、あれしとかなあかんな、もし私どないかなったらどうしようかとかいうことをすごくこう意識する。
そうですよね、なんかいつまでもこうやっぱり元気でいられるとは限らないっていうのをすごくこう切実に感じた、
そうですね、
この1年だったなと思うので、今度そうなった時に、自分の次の世代にどういうふうな形で渡すのか、渡さない方がいいのかとか、 その辺のあたりもね、考えなければ、
人の人生ですんでね、よりよくありたいと思ったりとか、こうしたいああしたいっていうのがあって、自分の周りをね、こう見て整理ができてない自分に気づく時ってあると思うんですよ。それって今おっしゃってるようにね、子供さらにこんなにいっぱい残しとったらあかんわと、いうことで、さあ順番に消していこうかと、うちのね、やっぱりその大きな課題のところからっていうところで、こういうお家のこととかね、私も扱ってました、そのお墓とかお仏壇とか、こういったところで結構ね、ご自身の考えきっちりこうしとかなあかんないうところで、される方多いです。で、逆にね、今東京の方もお墓じまいっていうか、お墓のね、作るスペースがないからっていうことで、お骨を入れる場所っていうのの確保にかなりこう数年いろいろでお墓じまいっていうのとかね、小さなものにこう、言うたら永代供養という形でいろんな手法をこう考えられたところに、募集で、行くっていうのが多かったんですけど、もう今ね、逆にご夫婦できちんと入れる場所を探そう言うて、霊園をこう回る、そのことをお夫婦でやってらっしゃる方が結構出てきてるらしいんですよね。
もうそれって終活と言われるものですよね。
結局お骨になられるとどこかに入る場所っていうのが、基本的にはいるわけなんですよ。
そうですね、
それをどんな形で入りたいかっていう、要は今まで代々のお墓には入りたくないという方もいらっしゃるし、自分たちはこういうふうにしたいという方もいらっしゃるし、いやいや、もう自分が引き継いだから全部ね、きちんとしたお墓にして代々墓でやっていくんやとかね、いう方もいらっしゃるし、もう私のところはもうあと誰もおらへんから永代供養なんやけども、自分で選びたいというところでね、
確 確かに、はい、いろんなものが世の中変わってきてるなと、うん、まあ、あのお家にしてもそうじゃないですか、はい、昔はもうあの本当に誰か子供が継いで、はい、そのまままた一緒に住んで親子3世代4世代が一緒に住むような大きなお家があってとか、はいはい、それが当たり前だったんですけども、まあ、誰が後を継ぐかなんてね、そんな問題だったりもしましたけれども、
結構ね、だからね、
ないですもんね。そうなんです、それ自体、
例えば当事者の代、当代、当代の、ね、方々が思ってらっしゃることが、あの要は様変わり一つしてるわけなんですよね。で、子供さんに対しての考え方も以前とは違う、で子供さんも、まあ、以前ほど違う、まあ、自分らの代、もう一個前の代から考えるとね、変わってきてるんで、まあ、と言いましても、お家としてこういうの大事にしないといけないよねとかね、うん、あのことはあのおじいちゃんがおばあちゃんがめっちゃ大事にしてたもんやから、あれをきちんとしとかなあかんよねとか、逆にお孫さん世代からご連絡いただいてさせていただくこと多いんですよ。
なるほど、はい、なんかいろんなそのお家のこともですし、お墓のこともですし、はい、いろいろこうやっぱり世の中が変わってくる中で、はい、それに対応しながら大事にしないといけないものは大事にしつつってい う、はい、その辺の相談をやっぱり家族でしないといけないですね。
はいはい、でね、まあ、家族でねすると、家族だけだとちょっとお話がつかない場合がある時に、私はあの別にそのことに関してはあのね、はい、あのお家が幸せになっていただくのはやっぱり、優先事項やと思いますので、はい、このもつれた糸をこう取るのに、うん、あの専門家としてお呼びいただいたら、はい、そういったことの、ね、まあ、解決はちょっと多少なりともできるかなと思います。
こういろんな方法、こういう方法もあるよというようなアドバイスをいただけると ね、
多分あの、事例をねやっぱたくさん知ってますんで、それをこう何ですかね、お客様に合わせて、じゃあこの部分こうさせていただきましょうかとか、この部分についてはこうあった方がいいんですかねっていうね、その方に合わせた形の中で対応させていただきますんで、
今までずっと家族だけで平行線だったのが、ちょっとしたこう本当に解決の糸口が見つかるきっかけになるかもしれない。
そもそもね、あのできないことで結構悩んでらっしゃったりとか、あんまりそのことでね話しても前に行かないよっていうことも ねあると思いますんでね、
何か一つ解決すると、そこからもうパタパタパタっとこう、はい、他のことが全部うまく片付いていくっていうことも ねありますしね。
だからね、やっぱりねそうやって家族の中で話してて、詰まる原因になってるようなものがあったら、やっぱりずっとそういうふうにね、それが引っかかって、はい、もう普段の生活がちょっと違う形に回っちゃいますんでね、やっぱり一つでも二つでもそこら辺をね取り除いていくっていうことは大事だと思う。
はい、
はい、
まあ、あのそんなお話を聞いてたら、その就活っていう意味で、はい、まだあの私も両親健在なんですけれども、はい、両親世代のことかなと思いつつも、
はいはいはい、
で私もその両親と私との間の、ね、ことを考えて就活とは意識しますけど、もう自分と自分の子供の間 その自分から子供へこう残していくものとか、はいはいはい、その辺の就活も考えないといけないんだなというふうにちょっと、はい、
あのね、結構ね就活ってなんかあのこう亡くなる手前のイメージで皆さん思ってらっしゃると思うんですけど、そうではなくて、例えば今私が40代へとします、はい、じゃああと残り、まあ、仮にですけど80歳まであります、
はい、
あと40年、まあ、仮にですけどね、あったとしますでしょ、ほなその40年をどういうふうにあるべきかって考えるっていうことから始まって、それを考えない時の自分よりは要は考えていってより良くしていきましょうっていうのが就活なんです、はい、ですんでね、当然のことながら自分の親を大事に思う、親のことをどうしてあげたいか、ね、っていうのも当然そうですし、じゃあ今度70代ぐらいの方がお考えになっているのは、本当にあと残り10年をどういうふうに過ごしたいかとか、どう歩きたいかっていう、まあ、そういうことなんでね、だから40であろうと、まあ、仮に30であろうと、50であろうと、60であろうと、あの対象者は高齢者だけじゃないんですよ。
そうですね、はい、なんかこうあの両親から私へのこと、はい、まあ、私が引き継げばいい、まだ元気だからと思ってますけれども、はい、むやみに引き継いでしまうと、それを今度じゃあ次子供、自分の子供にってなったら、はい、なんかそういう就活って1世代だけではなく3世代で考えるべきものなのかななんてちょっと思ったりしましたね、はいはい、これ引き継いでもいいって子供に確認しながらというような、
あのね、だからね、理想としましては引き継いだ時にですよ、 そんなに負担にならない形にしといてあげるっていうことで、
そうですよね、
例えばですけどご自身の実家があります、うん、けど子供にはそれは引き継がしたくないよとっていう場合はその実家の処理だけは先にしとこうか、でその上で私はこうあって、うん、で子供に引き継ぐ時にはこうあった方がいいよねっていう流れを組むっていうのが、うん、今の真ん中の代の人、うんうん、のまあ役割かなと思いますね。
はい、まあ、大事なものを引き継いでほしいっておじいちゃんおばあちゃんがどうしても言ってるものっていうのを、はい、孫世代が見てると、はい、あ自分も大事にしようって思ってくれるかもしれないですし ね、
とか意外とだからその孫世代が僕らお客さんの中で来られると、ね、きちんと考えてらっしゃったりとかして、で真ん中のね、まあ、僕らもそうですけど、はい、当事者世代、はい、意外とそんな周りが思ってるほど自分の考えでいろいろ思ってるだけで、うんうんうん、意外と子供さんその、ね、孫世代の方とお話をされてなかったりとか、
ね、う
ん、
そうですね、
はい、で数年ね前からしてたことをこう変えて、うんうん、やっぱり孫がこない言うてくれたからなんていうことはやっぱありうりますんで、うん、まあ、だから物事考えるときはよく考えなきゃあるんですけど、はい、まずどうしてあげたいかとかどうありたいかいうのはやっぱその代その代で、まあ、自分の人生がまあありますんでね、一つは、はい、
もうお墓をしまおうかと思ってた、うん、もう古くなってるししまおうかと思ってたら意外にお孫さんが、はい、いや、 やっぱり代々守っていくからちょっと綺麗にしようよなんて話になったりするかもしれませんもんね、
はい、いやありますよほんまに、
ね、
はい、ですんでね、意外と思われる方もいらっしゃるかもしれませんし、まあ、ね、周りでなんやかんや言ってるほど、うんうん、皆さんそれぞれお家の背景違いますので、うんうんうん、意外と同じようにできんかったりするもんなんですけど、うんうん、なんか流行ってるからしょうかみたいな、ね、うんうん、お話でたまに聞きますけど、う
ん、なんとなく今の若い方も、はい、ここ最近ちょっとこうお家周りをしっかり、はい、住環境を整えようとか、はいはい、まあ、お仏壇とか他にしてもですけれども、ね、どうせだったらしっかりいいものっていう風な考え方に変わってきてるのかななんて、ちょ
っとなんか僕らがいたね、うん、親の代に気ぃつこうってこのことできんかったなみたいなのがちょっとあったんですけど、うんうんうん、はい、子供らの世代って言ったら、うん、それなんか意味あるんってそれ意味ないんやったら別にもういいんちゃうんっていう考え方がちょっとあるわけで、
なるほど、うん、でも大事にするところはしっかりっていうことなんですよね。
そ
う
そ
う
そ
う、
庭にあれしといた方がええのみたいなとかありますでしょうね、とか ね、 なるほどね、そんなんとかね、そうそうそう、仏壇やね、もう神棚なんかそんな話によく言われることがあるんですけど、
はい、まあ、そういうことをちょっとお家でもご家族でお話になってみるべき時期なのかななんて、それにはお盆がちょうどねいい時期なのかもしれませんね、
はい、
はい、ありがとうございます。ライフサポートサービスあなたの窓口、本日はこのあたりでお別れです。次回は8月7日のこの時間にお会いしましょう。大ちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りしました。